4月の3日にですね、家族会救う会で合同会議をしまして、今年の運動方針 を決めました。本来は1月か2月、遅くても2月にするんですけれども、緊急事態宣言のもとだということで延期をしていて、緊急事態が解除されて、まん延防止措置のが始まる前だったので、全国から人を呼んで会議をすることが できたのですけれども、そこで、今年の方針として、政府は早期に日朝首脳会談を行い、全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ。政府は早期に日朝首脳会談を行い、全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよという方針を決めました。もうトランプ大統領が金正恩氏に直接、3回も拉致問題の解決を迫ってくれていて、安倍総理のメッセージが金正恩委員長に直接伝わっているので、もう誰かに頼んで何かをする段階は終わって、菅総理がもう、菅総理も条件をつけずに、私が金正恩委員長と向き合って解決するとおっしゃっているわけですけれども、全ての決定権を持っている金正恩委員長と菅総理が向き合う以外に方法はないというふうに思っていまして、日朝首脳会談を早期に行ってほしいと、いうことを決めました。ただしですね、そういうことで、2年前に一度出したんですけれども、菅政権になって出してなかったということで、金正恩委員長宛ての2回目のメッセージというのを、その時に出しました。やはり早期に、菅総理と会って、全被害者の即時一括帰国を決断してほしいということを書いたのですけれども、2年前も同じことを言ったんですけれども、一体今、北朝鮮と日本が何で対立しているのかと、家族会ができてから5年間は、拉致があるかないかで対立してたんですね。北朝鮮はないと言ってたんです。で、我々はあると言ってたんです。日本国内でもないという人たちもかなりたくさんいたんですけども、それは我々が、部分的ですけども勝利して、北朝鮮も拉致はあると認めたんですね。だからあるかないかということについては勝利したわけです。しかし今度はですね、今のはどういう状況かというと、北朝鮮は拉致は解決したと言ってるんです。で、我々はまだ解決しないと言ってるんですね。そういう局面に変わったわけですけれども、2002年に北朝鮮は部分的にしか認めなかった。彼らは13人しか拉致してないと言ったんです。で、そのうち5人返したと。13-5は8ですよね。で、8人は死んだと。だから解決した、死亡の証拠も十分見せたと言ってるんです。で、日本政府は死んだ人を生き返らせるということ、そのような無理なことを要求している。というふうに彼らは言っているわけですけれども。しかし、それは受け入れられないと。厳しく管理していたのに、死亡の証拠が8人のうち1人も出てこなかった。北朝鮮は完全に国民セカンド制で、そもそも職業も住居も党が決めるわけですね。一般の人もそうで、拉致された人は秘密に管理されてるんで、もっともっと厳しく管理されてるんで、どこに誰がいるかわからないってことはないんです。それなのに死んだと言っていながら、8人について誰についても死亡の証拠が出せなかった。8人のうち3人証拠があって5人がないんじゃないんです。誰一人何も出なかったんですね。偽の死亡診断書とか交通事故の書類が出てきたんですけど、交通事故の書類もですね、のコピーですけど、名前のところにホワイトで塗ってあるんですね。誰の交通事故かってことさえ分かんないんですね。少なくとも偽造するんだったら名前をちゃんと入れたら作れと言いたくなるんですけど、書類が出てきたって書類だけですから、それで死亡の証拠にならないんですけど、出てきた書類の名前もホワイトだった。それしかだから出せないわけです。 ということは厳しく管理してて死亡の証拠を2002年に出せなかったということ、8人の死亡の証拠はないと。そして、まあ、先ほどさんもおっしゃいましたけど、さまざまな生存情報、情報としての生存情報があるんですね。で、まあ、じゃあなんで生きてる人を死んだと言ったのかってことが問題の本質なんです。そこを覆さなくちゃいけないと。でも、何か をするには動機があるわけです。あの時、めぐみさんまで含めて返してたら日本中は良かったってなって国交正常化まで行ったかもしれないと。彼らはそれをしたかったのに、なぜ嘘をついたのか。動機が何なのかということが問題の核心で、それについて私が考えているのは、秘密をたくさん知っている人は返せなかったということです。その秘密には2種類あって、まあ、1つはめぐみさんと八重子さんは北朝鮮の工作員を教えてたということは明らかになってるわけです。しかし教えてた人はキム・ヒョンヒとスキムスッキーっていう人の名前は明らかになってますが、それ以外の人を教えていなかったかどうか。キム・ヒョンヒやスッキーを教えた後、次の人を当然教えてるわけです。でその人のことわからないんです。その人は今日本のパスポートを持ってどこかで活動しているかもしれない。韓国に潜入した北朝鮮の反潜水艇というのがあって、そんなに深く潜らないんで半分潜水艇なんですけど、それを韓国の海軍が見つけて撃沈して引き上げてみたら、その中から、ソウルでマレーシア料理店を開いていたマレーシア人、自称マレーシア人の死体が出てきた。でもマレーシア人じゃなくて北朝鮮人だったんです。マレーシア人のパスポートを持って韓国に入ってスパイ活動をしてたんです。だから、まあ、もしかしたらめぐみさんや彩子さんやそれ以外の人たちが教えた人が偽造した日本のパスポートを持ってソウルに行って日本料理店を今やってるかもしれない。そういうことをについて写真を見たら、あ、この人は私が教えた人なんだって言えるわけです。先生というのは。現役のスパイの秘密を知ってる人っていうのは、スパイ機関からすると絶対に外に出しちゃいけない人になるわけです。在日韓国人を使わなかった、在日朝鮮人を教会に使わなかった大きな理由はそれです。スパイの教育には一般に人と会う人は使えないんです。キム・ヒョンヒさんの話を聞くと、授業を受けるときも横についた手があって、同級生の顔と名前もわからないって言うんです。誰かが捕まっても、自分を命令した人のことしかわからない。横にいた人のことをが発覚しないように、それだけ厳しく管理してるんです。でもそのことを知っている人だっていうことがあります。橋池さんや千村さんたちに聞くと、ほとんど教えてなくて教材を作ってたとかいうことを言うわけですね。もう一つは、これもキム・ヒョンヒさんが本に書いていますけれども、田口彩子さんは金正日の秘密パーティーに出ていた。そこに日本人の夫婦もいた。あ、でもこれは絶対言っちゃいけないの、忘れてって言ったって言うんですけど、そこで韓国の歌を歌ったり、さまざまな公開できないようなことをやってるわけです。で、そこにいた北朝鮮の踊り子の一人が、キム・ジョンのお母さんの高揚妃なんです。もしかしたら日本人の被害者って、高揚妃さんと接触してた人がいたかもしれない。で、北朝鮮では今、金正恩のお母さんについて触れることは絶対にタブーなわけです。在日朝鮮人出身だ、そして踊り子出身だというのは、革命家の家系としてはあってはならないことってなってるので。でもそのことを知っている人だとすると、簡単には返せない。まあ、韓国の情報機関の中にめぐみさんは、金正恩かジョンチョルどちらか一人の日本語の家庭教師を1年ぐらいやってた、まあ、そういうことを証言した 人がいるという情報があるというのを昔私に紹介したことがありましたけども、まあ、そういう秘密のことを今度は独裁者の一家の秘密のことを知っている、それも絶対に返せない理由になるわけですね。でそういうことを考えて、まあ、北朝鮮を動かすためには強い圧力が必要だということで、圧力は今かかってるんです。本当に苦しくなっています。まあ、前も言いましたけど、エジプトのパローみたいなことになってるんです。本当に外貨がなくて大変なことになってるんですが、しかし一方で返してしまったら秘密が公開されてしまうということのせめぎ合いがあるわけです。それで、あの、金正恩委員長への手紙の中で、全被害者の即時一括帰国が実現するならば、私たちは帰還した被害者やその家族に秘密の暴露を求めるつもりはなく、国交正常化に反対する意思もありません、ということを書いたんです。それは2年前にも書きましたが、今回も菅総理大臣に会って、つまり菅総理大臣が一対一で金正恩と説得するときに、目と目を見て、日本は自由民主国家だから、国民の発言を政府が統制することはできないけれども、めぐみさんたちは被害者だから、被害者、そしてその家族が望むことを保障する責任が日本政府にあると。家族は静かに暮らしたいと言っていると。この手紙を見てくれと家族はそう言っていると。秘密を聞かないと家族は言っているんだと。私はそれを保証すると、総理大臣として。というような交渉をしてくださいと。まあ、安倍さんにも言ったんですけど、今回、まあ、菅総理にもそういう話をしました。圧力を聞いて、日本との国交正常化交渉をして、大きなお金を欲しい。しかし、それをすると、今度は体制が揺るぐかもしれない、秘密が暴露されてしまうかもしれないと。そういうジレンマに今、北のトップがいるんではないか。それに対して、我々は、全被害者を返してくれるなら、秘密を聞き出すことはしないと。家族会、救う会は政治団体ではなくて、被害者を取り戻したら普通の生活に戻りたい、ということだけを目的にしているんだ、ということを、もう一度発信したわけですが、そしてもう一つですね、今回新しいことを一つ加えました。それは、その全被害者の即時一括帰国が実現すれば国交正常化に反対しない、秘密を聞き出さないと言ってるけど、それには期限があると。今もう親の世代がで、もう運動の先頭に立ってきた親の世代で、家族会のメンバーでは2人になってしまったと。佐計さんと、それから有本さん、恵子さんのお父さんの明宏さん、2人になってしまった。親の世代が元気な間に被害者が帰ってこなかったら、その後に帰ってきても日本人は良かったなと思いませんよ。良かったなって日本人が思わなければ、大規模な経済支援に日本国民は喜んで賛成しませんと。親の世代がご存命中に全被害者を返すという決断をしてくださいと。そうすれば我々は秘密を暴露したり、国交正常化に反対しないと。しかし期限がありますよと。ということを運動方針にも、金正恩委員長へのメッセージにも書き込みました。そして、まあ、菅総理大臣に面会して、そういうご説明申し上げて、ぜひ、あの、バイデン大統領と会って、拉致問題について話をすると菅総理はおっしゃっているので、アメリカに対しては、もうアメリカに助けてくれという段階は終わったので、日朝首脳会談が実現するようにサポートをお願いしてほしいと。そして被害者が帰ってくるまで制裁を緩めないでほしいと。いうようなお話もしました。まあ、菅総理は安倍総理とは違って、そんな言葉は多くないですね。安倍総理は、あのマスコミの人がいなくなった後はかなり家族会だけと言って、かなり突っ込んだ、今どういう状況でどういう戦略でやろうとしているかって話をしてくれたんですが、菅総理はそういうのはなくてですね。 とつとつとしてて、まあ秋田県人で独特なんでしょうけども、でも本当になんていうか真面目な印象が強くてですね、これは自分がやらなくちゃいけないことだっていう思いがものすごく強くてですね、まあ佐計さん、まあ私も期限がありますって言ったし、佐計さんが先おっしゃったのは、佐計さんはカメラのいいところで一回挨拶されたんですけど、その後カメラがいなくなった時にもう一回って振られたんで、これが最後になるかもしれませんっていうようなお話されたんですけど、まあ菅総理大臣も、私は国会議員になった最初からずっとこの問題やってきましたと。だから皆さんが権限があるというのはよくわかりますという趣旨の話をされました。まあ、所詮議員の時から関心を持ってやってこられたのは事実なんですね。自分がやったってあんまり言わないからあんまり広まってないんですが、まあ、それで安倍さんと仲良くなったんです。安倍さんは、まあ、旧福田派なんですね。菅さんは旧田中派なんです。菅総理の師匠は梶山清六さんですよね。だから本当は対立する派閥なんです。でも拉致問題を解決しなくちゃいけないというところで、そのために圧力が必要だと言って制裁法案を作ろうというふうに菅総理が言ったから、安倍さんとすぐ電話して一緒にやろうというふうになったと。そこから2人の同志関係が生まれたんで、媒介も拉致問題なんだよね。私はそれを横でずっともう二十何年間見ていましたから、よく知っているんですけども、その人が自分が総理大臣になって本当に最優先でやると言っているので、本当に胸に比するものがあってですね、なんとかしなくちゃいけないということを思ってらっしゃったんです。ただまあそのための手段としては首脳会談だと、トップと会って説得するしかないということですけれども、向こうがそれができない一つの理由は秘密の暴露であるなら、それについて心配しないでもいいということも私たちは運動部署に書いた、メッセージにも書いたということです。まあ人間として本当に一生懸命考えてできる限りのことをずっとやっているんですけども、もちろん全ての支配している神様がどういう結論を出されようとしているのか私も分からない、ことでありますけれども、でも本当に、まあ、祈りながら、全てのことは一遍で解決するということはなくて、一歩一歩進んでいくしかなくて、一歩一歩そのできる範囲のことを重ねていくしかないというふうに思っていて、まあもう24年、経ちましたけれども、でも、まあ、ここまでは来たのではないかと、ここで、結論が出なければ、でもあと10年とかかかってしまうようなことになるかもしれないと、そしたら、まあ、もう親の世代と合わせることはできなくなりますから、まあ、一歩一歩と言いますけど、我々の運動にも期限があると。いうふうにも、まあ、思ってはいるんですけれども、まあ、全てを知られていらっしゃる方がいて、その人の目から見て最善の解決をしてくださるということは私も信じていますけれども、私らたちは人間に過ぎませんから、知っていることは限りがあって、何が最善なのかということを私たちの頭では分からない。そもそもなんでこんなに長くかかっているかということだって、本当のことは全部分かりませんけれども、でも何もしなかったらここまでも来なかった、5人も帰ってこれなかったでしょうし、拉致されてるということを北朝鮮が認めることもなかった。政府に拉致大臣ができることもなかったというふうに思うんですね。それはもう間違いないことですから、やっぱり人間の力でやるべきことをやって、でそれを神様がどう見るかということを待つという、その2つしかないんだなというふうに、まあ、常に、なっています。ぜひ祈り続けていただければと思います。私も祈りながら進んでいきたいと思っています。